聖書の御言葉は詩編23編1節から6節をまずお読みします。聖書の御言葉は詩編23編1節から6節です。詩編23編1節から6節まで。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力つける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に好意を注ぎ、私の杯をあふれさせてください。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。もう一箇所、新約聖書フィリピの信徒への手紙4章4節から7節であります。フィリピの信徒への手紙、新約聖書366ページ4章4節から7節まで。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。今日一人の方が洗礼をお受けになりましたけれども、イエス様が洗礼を命じた、人たちに洗礼を授けようと命ぜられたお言葉が福音書の最後に出てまいります。マタイによる福音書の28章を見ますと、弟子たちに神の国のことについてもう一度教え直して、今までイエス様が弟子たちに教えてくださった事柄をもう一度教え直して、そして天に昇って行かれるときにこう弟子たちに命じたとあります。マタイによる福音書の28章の18節を見ますと、イエスは近寄ってきて言われた。近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だから言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。まあ、信仰と言いますと、約束を信じる。また信仰と言いますと、自由。本当に神様を信じて解放された。これはその通りであります。自由であり、約束であります。 だけどもイエス様はですね、弟子たちに洗礼を授けなさいと言った時に、私が命じておいたことを全て守るように教えなさい。命じておいたことを全て守るように。命令というとですね、私たちは窮屈なものと思うかもしれませんが、改めて学び直してみますと、イエス様の命令の中に自由があります。イエス様の命令の中に解放があります。私たちは従うことを通して約束に預かるんですね。自分勝手に歩んでですね、約束に預かるのではありません。従うことを通して約束に預かるんです。希望の叱りです。従うことを通して希望に生きるんです。これは単純なことです。正しい道を行かなければ目的地には着かないというだけの話です。単純に確認すればですね、正しい道を行かなければ目的地には着かないんです。正しい道とは何かといったら、キリストと共に生きることであり、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けるとあるわけですから、父、子、聖霊なる神様と共に生きるようにということです。今までは一人で歩んできましたから、一人で歩んできましたから、いろいろなことを決めるのも自分でも、同時に悩むのも自分、自分自分と最終的には自分だと思って頼るのも自分、こう歩んできた、また歩んでいる人間だと思いますね。でもそういう人間が何があろうとキリストと共に、嬉しいことがあろうとキリストと共に、途方に暮れることがあろうともキリストと共に、父、御子、聖霊なる神と共に、一人じゃないということ。一人じゃないということは、一方窮屈なようでありますが、確かに窮屈でしょう。今までの生活とは違います。だけども同時にそのように歩んでこそ、神と共に歩む喜びがあり、平安があり、また希望があります。まあ大きいことを今申し上げました。今日の御言葉はフィリピの信徒の民の4章6節7節を学びたいと願っています。6節の御言葉も読んでみますと命令です。どんなこともどんなことでも思い患うのはやめなさい。これ命令ですね。どんなことでも思い患うのはやめなさい。これある意味で嬉しい言葉ですね。何も思い患っていない人にとってはあまり意味がない言葉かもしれませんが、何も思い患わない人とはいないと思います。何か何か私たちの心を煩わせるものが生じてまいります。平安と聖書にもありますけども、平安というのは何一つ自分の心を煩わせることが起きない、何一つ自分にとって本当に悩むようなことがすっかりなくなる、ああ本当に全てがこれでいいぞという平安、これが主の平安ではありません。そうではなくて、このこともあるし、あのこともあるし、あれもあるし、このことも難しいけれども、それら全てに対してしっかりとそれを心に入れないような力によって、その人自身の心とその人の身が守られるということです。満たされるということです。恐れを締め出すという表現があります。愛は恐れを締め出す、そういうものを入れる余地がないようにされるということです。神様の力です。いろいろなことは難しく途方に暮れるようで、本当に 魂が塵に伏すような有様だ。こういうことは人として歩めば歩むほどイエス様に従う弟子たちにおいても繰り返し経験したことと思います。神様を信じた歩んだ者たちのそういうことがなくなったのではなくて、神様に従うからこそそのことを味わったことと思います。実際私たちが詩編を読んでみますと、たくさんそういう神様の前でもう心の中にですね、あるいはその生活の中にもいろいろこれを思い煩わないで、これを恐れないで、何を恐れるかというようなことが次々と起きてきて、本当に気持ちがもうしっかり沈み込むような、そういうありさまで祈っていた人の姿を見ます。見ますね、本当にこういう言葉もあります。詩編の44編を見ますとですね、我らの魂は塵に伏し、腹は地についたままです。本当にこれはどんなありさまでしょうね。詩編の44編の26節ですね、我らの魂は塵に伏し、希望も平安もどこにあるかというような祈りの言葉ですね。魂は塵に伏し、腹は地についたままです。しかしそのように本当にしっかりもう倒れ伏せさせられたようなありさまですけれども、声を押しのけて立ち上がっていきます。尻に伏せさせるようなそのようなものにそのまま押し込められたままではなくて立ち上がっていきます。それが祈りですね。立ち上がって我らをお助けください、こう続きます。またこれはですね、本当に塵に伏せさせられるほど苦しんでいますから、またそのような時ほど神様が自分の近くにいるということも実は見ているんですね。神様が本当にそのような時ほど近くにいるということを見ています。だから主に向かってこのようにこの人は言います。主よ、奮い立ってください、なぜ眠っておられるのですか。聞きようによってはひどい言葉ですね。神様に向かって奮い立ってください、これは本当に失礼ですね。失礼、誰がそういうことを言えますか。自分がもう王の王、主の主として崇めた人です。お方です。王の王です。王の王、自分の上司とか自分の親に向かってさえもこんなことを言うわけにはいかないです。何眠ってるんですか、こんな大変な事態に陥っているのに。こんなことは自分の上司にも言えないし、自分の親にもこんなこと言ったらなんと親不孝なんですね。でも神様に向かってこういうことを祈るわけです。また祈らせると言ってもいいんです。神様は祈らせるわけです。そういうふうに なぜその人の固い心を本当に打ち砕いて、神様と本当にもっと近く出会う、こういうことは近い関係がなければ言えないことですね。近い関係が言えなければ言えないことです。主を奮い立ってください、なぜ眠っておられるのですか。永久に我らを突き放しておくことなく目覚めてください。近い関係だから言えます。まあちょっと例えを使っていればですね、私たちがもし会社とかでですね、とても本当に親しい上司がいて、この上司を信頼していったら大丈夫だろうと思ってついていったら、いざという時に雲分けをしてしまってですね、どこに行ったか、ああちょっと家行ってみよう、家に行ってですね声かけてみよう、その扉が閉ざされていたら中に入って声をかけることもできませんね。まあ人間の関係にはいつでも限界があります。あるいは親兄弟の関係でも 親があるいは子供が扉を閉ざして部屋の中に入ってしまったら、親しく声をかけることもできません。だけどもですね、ここにあるのは本当に顔と顔を合わせてということです。幼い子供が本当にそのように扉に仕切られるのではなく、お父さんのところに行って、お母さんのところに行って、お母さんなぜ眠ってるの、こんな親しさです。なんで目を覚ましてくれないの、こんな親しさです。このような親しさを持って神様と人間が生きるようにするためです。試練というのはただの苦しみではないんですね。神様が与える試練というのは、そのように神様に近づき、神様もその人に近づき、本当にそれを隔てるものをなくして神様と共に歩む、そして神様を私たちがはっきりと見るときには、もちろん信仰によってですから、顔と顔を合わせるように見ることはできません。でも信仰によって、ああ神様が本当におられるんだと、神様は本当に私に向かってどのような顔を向けているのかと、その神様の顔の中にある優しさや力や確かさを私たちが本当に見ることができたならば、思い煩い続けません、恐れ続けません。神様と共にそこから歩み始めます。一人で悩んで、一人で苦しんで、一人で途方に暮れている。でもそういう中で改めて、なぜ一人で苦しみ、一人で悩んでいたのか、神様が近くにおられないんではなくて、自分が実はもっともっと神様の懐の中に進んでいって、神様をもっと本当に知ることができたのに、そうしていなかったことに改めて気づかされます。だから思い煩うなというのはですね、これは無責任な言葉ではないんです。人間がもし思い煩うなと言ったら、それはこういう教えですね。思い煩うなと、何事も思い煩うなと、思い煩いでいっぱいになったような心ではいい考えだと浮かんでこないだろうと、思い煩いがなければちゃんと浮かんでくるような知恵も浮かんでこないだろうと、だから思い煩うなと、これがそういう教えだったらですね、思い煩ってはならないんだなと、こんなことにはいいことはない、この教えをしっかりと身につけようと、そしてこの教えを身につけましたと言える時がいずれやってきます。しかしやってこないんですね、この地上の歩みでは。神様が命じた命令がですね、必要なくなる時はありません。私が守るように教えていた、命じておいたことを全て守るように教えなさいとがあるのは、神様がキリストが命じておいた命令が一つとして役立たなくなることはないということです。思い煩うなというこの御言葉もですね、私たちがこの地上の生涯を歩み抜くその最後の一歩まで、この命令は私にとってもう卒業しましたというふうにはならないということです。でも一方でこの命令は、先ほど申し上げたように、神様は私が思い煩うようなことはあれもこれもなくしてくださるという、そういう約束によって支えられた命令ではなくて、どういうことがあっても思い煩わないように、私と共にあるならば、私を本当に受け入れるならば、また神様の懐の中に身を本当にますます置くならば、その神様の懐に身を置くというのは、今詩編で見たような仕方ですね。誰とそこまで他人行儀を振り払ってですね、交わりを持つことができるでしょう。キリストイエスに導かれてこそです。力です。思い煩いを私たちの中から全て退けるのは力です。神の力です。もう一度今日の御言葉に立ち返ってみましょう。皆さん、どうかこの命令はですね、無責任な命令ではない、 無責任な命令ではないというのは、神様の口から出た命令だから無責任ではない。キリストイエスにおいて成就される命令だから無責任ではないということです。無責任ではないんです。一点一角たりとも主の御言葉、律法が地に落ちることはない、必ず成就されるとおっしゃったお方です。この御言葉もしかり、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何から何までです。誰がこういうことを言えるでしょうか。すべてをご自身の力において、知恵において御心のままに取り扱うことのできるお方です。天と地の一切の権能を授けられたお方だから、そのように取り扱うことができます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。こう続きます。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。思い煩うのはやめなさいと言ってですね、頑張れよ、こういうふうには続きます。そこで神様の御前に立てということです。何事につけというのです。神様の御前に一人で思い煩ってどうしようこうしようと言ってですね、そして我を失うようなありさまにならないで、本当に我に立ち返って、神と共に生きる我に立ち返って、神様の前に立ちなさいということです。そうしながら心を注ぎ出しなさいということです。感謝を込めてということの中にそのことが示されています。感謝を込めて、何に対する感謝か、誰に対する感謝か、神様に対する感謝を込めてです。私たちは何事かに直面してしまうと、そのことに心を奪われますが、そうしないで、何事かに直面してしまうと、このことが解決しないで、どうしてこの思い煩いを止められようか、この恐れをなくすことができようかですけれども、そうならないで、そこで一歩そこを離れて、神様の御前に立って、感謝を込めて改めて感謝します。神様が私をどのようにここまで導いてくださったか。この手紙を書いている使徒パウロは、誰にも勝ってあらゆる事柄で苦しみ試みられた人のように見えます。神様もそのようにパウロを扱いました。これだけの聖書の言葉を手紙という仕方で、普通の自分の働きの中で書いた言葉が何千年も価値、2000年も価値を持っているわけですね。そういう信仰の真理を彼に語らせるにあたって、書かせるにあたって、神様は、神の国に入るのに誰が、この人がどれほど苦しまなければならないかを知らせようと、その歩みの始めに定めていました。苦しみの中で学びました。多くの苦しみです。だからですね、このどんなことでも思い煩いなさいと言っているパウロは、思い煩いがないわけではないんです。思い煩おうと思うなら、もし神様が彼の中に生きておられなければ、キリストが彼の中で、本当に私ではない、キリストが私の中で生きているんだという交わりの中に彼がいなければ、もうありとあらゆるものが彼の心の中に、彼の身の中に入ってきてですね、もうそれで押しつぶされそうな、そんなありさまの中で歩んでいたものであることを知ります。でも彼はですね、感謝を込めて祈りと願いを捧げとあるように、その場所を離れないわけです。そして感謝を込めて祈りと願いを捧げたときに、彼の口から何が出てくるかといえば、神の恵みによって今日の私があるんです。神の恵みによって今日の私があるんです。神様の恵みの光の中で、自分が ここにいる全ての道筋を照らし出されて神様に感謝しています。神の恵みによって今日の私があるんです。もちろんお父さんにも感謝です。お母さんにも感謝です。私にいろいろなことを教えてくれた人にも感謝です。あるいは先祖にも感謝です。でもそれらの感謝を込めてですね、全ての感謝、その源は神様です。神様の恵みです。神の恵みによって今日の私があるんです。神様の恵みのもとで自分をもう一度取り戻します。そのようにして祈りと願いを捧げようということです。悔い改めて福音を信ぜよとはこのことであります。最後に悔い改めということについて一言だけ触れて終わりたいと思います。悔い改めというとですね、私たちは大元だと考えますね。聖書を見てみるとですね、この日々の歩みの中における悔い改めは必ずしも大元ではありません。もちろんその悔い改めから始まっていくことは小さなことではなく大元になります。種が成長して、その成長した枝に空の鳥が巣を作るほど、その小さな始まりは意味があります。だけども悔い改めというのは必ずしも大元ではありません、しばしば私たちは誤解させられるわけですね。とても画期的な経験とかを聞きますから、涙を流して悔い改める、こういうこともあります。もちろん涙を流して本当に悔い改める。だけども涙を流して悔い改めて大々的に悔い改めがあったら、その悔い改めがその後の歩みを保証するなどということはイエス様は教えませんでした。教えません。本当に教えません。その反対のことを教えます。ある人が主人と決算の時を迎えて、そしてお前は私の財産を本当に勝手に使って、もうごまかしてやってたなと、お前の財産も家族もみんな売り払って支払えと、こう求められた人のことが例えとして出てきます。そうしたらですね、その人が王様に向かって涙を流して、本当に涙を流して悔い改めて哀れに思って許されたということが出てきます。でもその人がその後通りに出ていくと、自分は1万タラントに許してもらったのに、自分に100デナリオン借金のある者の首を捕まえて、その人を裁判の場に連れて行って牢に放り込もうとして、王様から私が憐れんでやったように憐れんでやるべきではなかったかと言われた例えが出てきます。だから涙を流してですね、もうこれはもう王様お願いです、ひれ伏して許しを願って、でもこれは大々的な始まりのように見えますね。だけどもその後の意味保証します。でも反対に悔い改めは本当にさりげないものです。多くの場合です。日々の悔い改めというものはさりげないものです。でもこの小さな種が大きな実りをもたらすんです。放蕩息子の例えを見て終わります。ルカによる福音書イエス様が語られたもう一つの例え、放蕩息子の例え、父親から預かった財産をもう放蕩の限りを使い尽くして、使い切って、そして惨めな有様になって、そして我に返って、この放蕩息子がこう言ったとあります。ルカによる福音書の15章の17節、 父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。まあ、この後はこの冒頭息子が考えた反省の言葉ですが、この反省の言葉などお父さんはですね、聞く間もなくこの息子を迎えます。私たちが今日ここで注目したいのは、あの父のところには大勢の雇い人がいて、あり余るほどパンがあるではないか。父のところへ帰ろう。これが悔い改めです。これはある意味では気づいたということです。気づいた。放蕩の限りを尽くしているときはですね、これは全然そんなこと気づきもしないし考えもしないわけです。それで満足です。だけども、それがなくなって、そしてなくなってすぐ気づいたわけではない。とことん惨めになって、なんで俺はこんな惨めなありさまなのかと気づいて、死のもとでは雇い人がさえあんなにあり余るほどのパンを食べて腹いっぱいにしているのに、何を俺はここでやってるんだと気づいたということです。そして帰ろう。これが悔い改めです。今日の御言葉に即していれば、いろいろなことで思い煩ってですね、本当にこれも思い煩い、あれも思い煩い、その中にはもう自分の力では到底対応できない、どうすればいいんだと途方に暮れるような思い煩いもあるでしょう。だけどもですね、改めて自分はなんと狭いところで本当に悩んでいるんだろうと気づくということです。なんと狭いところで悩んでいるんだろう。神様の恵みのもとで生きているのに、なんで自分の狭いこの本当に領域の中で悩んだり苦しんだりしているんだろう。父のところへ帰ろう。そうして言おう。雇い人の一人にしてくださいと言って帰ったとありますが、これは平気なんです。私にもパンの一つを分けてくださいと言おうと言ったということです。私たちもまたこのような仕方でどんなことでも思い煩ってはいけない。これを命じておられるのは神様です。そしてどんなことでも思い煩ってはならないとおっしゃった方は、本当にどんなことでも思い煩わずに、その心と考えを守って神様と共に、今度は一人で思い煩うのではなくて、神様と共にそのことに向かって歩んでいくことができるようにしてくださるお方です。そこに答えがあります。これは日々のことであります。日々のことです。そして小さな気づきのようなものでしょう、多くはですね。しかしそのためは、その始まりは小さいですが、必ず大きな実りがあります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、どんなことでも思い煩ってはならないと命じられたあなたの真実を、正しさを称えます。あなたは誠に真実で正しい方ですから、どのような時にもその御言葉で命じた通り、約束させられた通り、私たちがそこから正しく逃れて広いところに出ていくことができるよう、平安と喜びを持って歩み続けることができるように、道を示し導いてくださるお方であります。どうぞ主よ、今日と言われている日に、あの冒頭息子が父のもとに立ち返ったように、あなたの身元に立ち返って、あなたの恵みに預かって、喜びと平安、そしてまた希望を持って歩み出すことができるようにさせてください。いろいろなことがありますが、主よ、どうかそのすべてにおいてあなたを知る歩みとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。